平太郎君は手ぶらで変に浮かぬ顔をしていた。みんなどこへ行ったか知らんか？と久助君が聞いた。知らんげや。と平太郎君が答えた。そんなことなんかどうでもいいという顔をしている。丸田んぼの端を大工さんがのみでちょっちょっと掘ってできたようなその顔を久助君は間近につくづくと見た。得意地金に嫌品か？と久助君がまた聞いた。嫌品だら、と平太郎君が答えた。赤とんぼが平太郎君の後ろを通って行って干し草に止まった。その羽が日の光を受けてキラリと光った。行ってみようかよ。と、久助君がじれったそうに言った。うーん。と、平太郎君は生返事をした。なあ、行こうかよ。と、久助君は促した。でも、徳やん。さっきおっかんと一緒に半田の方へ行きよったぞ。と、平太郎君は言って、強い香りを放っている干し草のところへ近づき、半ば、転がるようにもたれかかった。久助君は、徳一君のところにも仲間たちはいないことが分かって、がっかりした。が、平太郎君の動作を見たら、急に、ここで平太郎君と二人きりで遊ぼう。それでも十分面白い、という気が湧いてきた。干し草の積んであるところとか、つぼけの並んでいるところは、子供には非常にたくさんの楽しみを与えてくれるものだ。そこで、久助君も、平太郎君のそばへ行って、自分の体をゴム針のように、干し草に向かって投げつけた。干し草はふわりと、柔らかに、暖かく、久助君を受け取った。途端に、ひちひち、と音を立てて、バッタが頭の上から豆畑の方へ飛んでいった。久助君は、頭や耳に草の筋がかかったが、取ろうとしなかった。干し草の山は昼間中太陽に温められていたので、そこにもたれかかっていると、お母さんの懐に抱かれていた自分を思い出させるようなぬくとさだった。久助君は猫のように狂いたい衝動が体の中にうずうずするのを感じた。平坦、相撲取ろうかや？と、久助君は言った。やだ。昨日、相撲しとって、袖ちぎって、家で叱られたもん。と、平太郎君が答える。そして、膝を貧乏揺るぎさせながら、仰向けに空を見ている。んじゃあ、カエル跳びやろか？と、久助君が言う。あげなもな、面白かねえ。と、平太郎君は、一言のもとに跳ねつけて、鼻をキュッと鳴らす。久助君は、しばらく黙っていたが、物足りなくてしょうがない。コロコロと平太郎君の方へ転がり、近づいていって、草の先を仰向いている平太郎君の耳の中へ入れようとした。平太郎君は、ほら吹きで、ひょうきんで、人をよく笑わせるが、こういう種類のからかいはあまり好まない。自尊心が傷つけられるからだ。やめよう。と、平太郎くんが怒鳴った。平太郎くんが怒って、久助くんに向かってくれば、それは久助くんの望むところだった。あんまり耳くそがたまっとるで、ちょっと掃除してやら。と言って、久助君はまた草の先で、平太郎君の頭にぺしゃんと張り付いた耳をくすぐる。平太郎君は怒っているつもりであったが、くすぐったいので、突然、ひゃっというような声を上げて笑い出した。そして、久助君の方にぶつかってきた。そこで二人は、お互いが、 猫の子のようなものになってしまったことを感じた。それから二人は、干し草にくるまりながら、上になり、下りになりして狂い始めた。